2022年4月3日、本日は復活前第二主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌288番を賛美します。主法は522となってますが、288番を賛美します。主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは賛美歌93番5の絵、または主法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第65編1節から9節まで、賛美歌の後ろの購読詩編のページで68ページです。購読詩編、詩編第65編1節から9節。 詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっている箇所をお読みください。講読詩編、詩編第65編1節から9節。沈黙してあなたに向かい賛美を捧げます。シオンにいます神よ、祈りを聞いてくださる神よ、
すべて憎なる者はあなたのもとに来ます。
罪の数々が私を圧倒します。
その日が私たちをあなたは贖ってくださいます。
いかに幸いなことでしょう、あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人は。
恵みのあふれるあなたの家、
私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。道からをもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方。お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い。
朝と夕べの揺れ立つところには喜びの歌が響きます。
お祈りをいたします。教会の頭であるシエス・キリストの父なる御神、新年度最初の主の日、レントの歩みが深められているこの朝、礼拝の恵みに預かることができ感謝申し上げます。あなたが私と共にいてくださる恵みを感謝します。その恵みの中に生かされていながら、主の後に従うことと従っていこうと思いながら、そこから逸れてしまう歩みの日々であったことを申し訳なく思います。主の御言葉よりこの世の声の方が魅力的であり確かなものに聞こえ、主の後に従うと損をするのではないか、危うくなるのではないかと不安になりました。そのように誘惑に負け、自分に負け、真実に生きることができなかったことをお詫びします。にもかかわらず、今日も主は私たちを生かし、キリストは私たちに先立ってくださり、私たちを責めて切り捨てることはなさらず、限りない忍耐をもって愛をもって捉えてここに導いてくださいました。来週は受難週となります。キリストの十字架の救いを一層鮮やかに知るべき時です。御言葉を聞かせてください。祈るものとならせてください。愛に生きる力を与えてください。主は生きておられるとの確信を与え、死に直面してもうろたえない信仰を与えてください。この恵みを予約されている方たち、私たちの家族、友、子どもたち、ご高齢の方たちに与えてください。すべての人をあなたの祝福のうちに置いてください。この地の上に、この国の上に、世界の上に、ウクライナに、ロシアに、あなたの平和がありますように、戦いがやみますように、私たちを平和を実現する神の子として用いてくださいますように。教会を力づけて大胆に福音を述べ伝えさせてください。主の許しとよみがえりの命の中に固く立たせてください。そのようにしてキリストが再び来てくださることをひたすら待ち望む群れとしてください。この礼拝もそのような時として終わりまで導いてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。 使徒信条は93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マルコによる福音書第15章1節から15節、新約聖書の94ページになります。マルコによる福音書第15章1節から15節、新約聖書の94ページにございます。お読みします。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。主の沈黙と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。先ほど私たちは教会の信仰の告白を使徒信条によっていたしました。その中にポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けという一節があります。この信仰告白にも関わる今日の 出来事、聖書の記事になります。でこのピラトという人はローマの総督で、ローマ帝国から派遣してこのユダヤの自治を監督する人であったと、簡単に言うとそういうことで、ローマ帝国にこの地域の人々が従っていくならば、ピラトにはもう本当に難しいことはないんですが、まあ私たち現代でもそうですし、古代でもそうですし、力で、強い国が力でねじ伏せようとすれば、その地域にいる人たちが抵抗するということはまさに今もヨーロッパで起こっている。昔も今もそういうことは起こっている。そういう人たちはなおまだ力でねじ伏せる、反乱する者は、逮捕すると、そういう役割を持っていたユダヤのある程度の自治は認めておりましたが、そのようにしてローマ帝国の支配というものを任されて、このパレスチナの地域を治めている人でした。でそのピラトのところにユダヤの当局の祭司長たちや長老や律法学者たち、最高法院が相談して、このイエス、ナザレのイエスは皇帝に逆らうものだということを、まあ、なんとかそのような罪人として死刑に、死に至らしめたいと考え連れて行ったわけですね。で今日は朗読しませんでしたけれども、この14章の15章の直前のところでは、この最高法院からも裁かれる主イエスで、いらっしゃいました。そのことはご存知の方が多いと思うんですが、この2つの裁きを主イエスは通られたということになります。ユダヤ当局の裁き、そしてピラトの元のにある裁き。そういう中で今日の説教題にもしましたが、主イエスキリストはほとんど黙っておられるというお姿です。14章の方を見ますと、60節ですね、もう全部は読めないのでピックアップして読みますが、マルコによる福音書第14章60節にはこうあります。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。その沈黙を続けていらっしゃった。また先ほど読んだ15章の方でも、イエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思ったと誤説にあります。人々が本当に不思議に思うほどにイエスは黙り続けておられた。つまり弁明ということは一切なさらなかったということです。で考えてみますと、私たち人間は、大体の人が言い訳をしないで生きてきた人っていないんではないかと、思います。弁明というと固いですけども、言い訳で、ある姉妹が、もう召された姉妹が、自分自身を自戒する言葉として、言い訳は恥の上塗りという言葉を、これはキリスト者の方からではなくて、出会いの中で教わって自分に戒めとして語って言い聞かせてるんですよって分かち合ってくださって、そう思うに至ったいろんないきさつも聞いて、なるほどと思って、その私も及ばずながら、言い訳は恥の上塗りという言葉を与えられているにもかかわらず、本当に言い訳の多い人間であることを思います。またもちろん裁判において、訴えられている人が弁明するということは当然の権利であるわけで、それを否定することはことではありません。しかしシエスは弁明はなさらなかった、言い訳はなさらなかった、自分の正しさを主張はなさらなかったということ、それは私たちにとってどういう意味を持つんだろうか。 その一方で人間たちはすごくうるさいわけです。主イエスを訴えるその言葉が止まないで大きくなっていく、最後には十字架につけるという叫び声にまで至ってしまう。人間は叫び続けている。主イエスキリストは静まっていらっしゃる。その対比も本当に鮮やかであるわけです。そういう中でシエスが発せられた短い言葉があります。先ほどの14章の続きですが、14章61節、途中からです。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシア、メシアというのはキリスト救い主ということです、メシアなのかと言った。62節、イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。この人の子というのはご自分のことです。人の子である私は神の右に座り、天の雲に囲まれて再び来られる、来ると。そのように自分がキリストであることをシュエスは短い言葉でお答えになりました。そのことをもってユダヤの当局の人々は、これは神を冒涜していると言って死刑にするべきだと言ってイエスを侮辱したんですね。15章の方では先ほど読みました通り、2節でローマ総督ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスはそれはあなたが言っていることですと答えられた。その一言をシエスはおっしゃった。こちらの答えはだいぶ前に使っていた旧約聖書ではそうですっていう、まあ英語で言うとイエスというような発言ですけども、新旧約聖書はもっと直訳に近い、でもこれはイエスという意味も含んでいるノーではないわけですね。婉曲な肯定ですね、イエス。ここでピラトがユダヤ人の王なのかと問うたことは、このローマ帝国に逆らう政治的な、まあ、王としているつもりなのかという、全くこの世の政治的な考えでローマ帝国に逆らうものかどうかという尋問で問うたわけですが、それはあなたが言っていることですという、まあ婉曲な肯定、イエスはいということですね。イエスのお答えは、そのユダヤ人の王ということを否定なさらなかったというのは、この世のローマ帝国に逆らう、皇帝に逆らう王として自分があるというのではなくて、そうではなくて、神の民またすべての民の王として自分は来たのだという、神の国の王に私はつくという、その意味で言っているので、ここではもうピラトはそんなことは分かるわけもありませんから食い違っているわけですね。それにピラトは、お前がユダヤ人の王なのかと、まあ聞くは聞いたんですけれども、もうそのイエスはただ縛られている、そういうローマ帝国に逆らうものだという割にはもう全く無力で力なく自分の前に縛られて立たされている。そして言い訳も弁明も一切しないで、ただ黙っている。なんだこの男は、全く無力ではないか、これがユダヤ人の王かと、もしかしたら内心思ったかもしれません。それはピラトでなくても多分同じように思ったと思います。それほどまでに主は黙り続けて弁明もせず何もお答えにならなかった。でも私たちは神と出会い、キリストを信じ、聖書に親しみ、御言葉を聞いている者たちは、神であられる方は人間に弁明する方ではない ということは知っているわけです。神が言い訳をするとは考えられません。また神様はくどくどとくどくどと全部説明して、人間がそれを納得して分かって御業をなさるということもありません。ですから私たちは本当に自分の願いを注いで祈りますけれども、そして神様はもしかしたら沈黙でお答えしているんでしょうけれども、私たちの心が神様を本当に信じきれないと祈りに応えてくれない、神に愛されていない、神は顧みてくれないというふうに思うかもしれません。それでもまだ祈りをやめないで、この叫ぶ群衆のような祈りを捧げてしまうかもしれません。しかし私たちの信じる神、聖書の神は、弁明は、言い訳は人間に対してなさることはない。しかし黙っているから何もなさらないかというと、その沈黙の中でこそ一つ一つ神の技は進められているんだということを、また私たちは知っています。旧約聖書のたびたび引きますイザヤ書第53章の7節に、やがて来るメシアがこのような方であるという予言があり、私たちはこれは主イエスのことだと信じておりますが、聞いてくださればよろしいですが、もし開けるんであれば1150ページです。イザヤ書第53章の7節にこういう言葉があります。主のしもべの歌の一つですが、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。沈黙する主のしもべの姿がここに予言されています。このイザヤ書の53章の予言が成就したんだという信仰を持って、きっとマルコ福音書記者はこれを記したと思いますけれども、それに実際そうだったと思いますけれども、主イエスは沈黙し続けておられました。それはもちろん神が弁明する方ではないということでもあるし、またもう語る必要がないということでもあると思います。先週の説教で見ましたように、シエスがゲツセマネで苦闘の祈りの果てに立て行こうとおっしゃったように、もうそこに行くと、十字架に行くという、その父なる神の御心に服従する決意を固められたので、あとはもう十字架に行くだけなんです。ここで何の人間に説明をする必要はない。そういう中であっても、この裁きの果てに十字架刑が決まっていくという、人間が妬み、またピラトは優柔不断で、シエスの十字架刑は決まるわけですけれども、そういうふうにしてシエスは何もなさらないようで、人間の罪に傾いた心がうごめく中で進む裁判のようで、実は神の大きなご支配の中に十字架の刑が決まるという、シエスは黙っておられる中にも一つ一つ救いの出来事は果たされているわけです。そうであっても、これが神の救いの技だということは私たちは分かっていますけれども、だからといって人間の罪の責任が免れるわけではないわけです。10節読みます。15章10節、ピラトが分かっていたこと、それは祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだ、妬みのためだと分かっていたということでした。つまり本当にこの者がユダヤ人の王でローマに立てつくものだということで訴えたのではなくて、 このユダヤ当局の人々がこのナザレのイエスを妬んでいるんだ、この妬みからこのようにしてこんなことが起こっているんだ、そして尋問の中で自分はピラトはイエスが無実であると、特にそのことを強調して書いているのはヨハネの福音書の18章の方の裁きの記事ですけれども、このナザレのイエスには罪がないということをピラトは分かったわけですね。でマルコ福音書ではそれはユダヤ当局の人々が妬んでそのようにイエスをここに連れてきたんだと見抜いていたわけです。最初たちが自分たちが妬んでそうしてるんだと自覚していたかどうかは分かりません。その妬みの心に燃えてる人が、あ、自分は妬んでいるんだっていうふうに思うことはないわけですよね。自分が正しいと思っているわけですから、このイエスを許せない、神を冒涜している、でも実はその根底には妬みからなんだと福音書ははっきりと書いているわけですね。で妬みの感情から自由な人があるでしょうか、どうなんでしょうか。私は人を妬んだことがないわっていう人は本当にそれは幸いだと思います。でも私たちは悲しいことですけれども、まあ人を羨んだり妬んだりいたします。人の不幸を見ると何か安心したりとか、人が幸せであると羨ましく思ったり妬んだり悲しく思ったりと、人と比べてそして妬みの感情が起こってしまうということは本当に身近なことで日常的なことだと思います。またニュースでこう大きな事件とか痛ましい事件とか起こってこう取材していくと、この人がこんなことをする人とは思いませんでしたみたいな、こう近所の人や知り合いの人がこう証言したりするような報道とかも見ます。思いがけずにいつも普通の人だと思っていたのにみたいなコメントを、この今の時代でもあります。でも本当の根底にはそういう妬みの心がまた目に見える殺人ですとか、また暴力ですとか、そういうことにつながっているんだということは今も昔も変わらないわけです。聖書はそのことをはっきりと妬みのためなんだと記しております。で私たちがそんなの日常茶飯事で誰もがやっているよと思っているところで、それが本当に思いがけない大きな罪の出来事になり、他の人を深く傷つける、また自分も傷つけることになるということ、イエスの十字架の出来事においてもそうだったということは、このことを通して私たちの罪がイエスを十字架に追いやると、それがユダヤ当局の人たちだけの罪ではなくて、やっぱりこの人たちも人間というもの、私たちを代表している、すべて人間の罪が妬みだという意味ではありません。他にもいろいろな罪の心がありますが、妬みもまたその一つで、私たちが人間なんだからしょうがないよって居直って開き直っているかもしれない、でもその心が罪のない人を十字架に追いやるところまで至るという罪の恐ろしさ、雪だるまのように雪が転がって本当に大きな玉になるように、始まりは妬みだったということを福音書はしっかりと書いている、それは私たちもまた例外ではないということを思います。そして最後にもう一つのことを申し上げますが、そのような全く一方的な裁きの中で何が起こったか、もちろんシエスの十字架刑が決まるとともに起こったことは、バラバという人が釈放されたということです。7節を見ますと、このバラバという人は暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒の一人であったということです。でお祭りの時には恩赦があったんですね。 いつものようにしてほしいと要求し始めたと8節にありますが、それを受けてピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと問い返したわけですが、まあ、そういうふうに恩赦があったんですね。しかしそのところで群衆、宰相たちが群衆をまた扇動し要求したのは、11節にあるようにバラバの方を釈放してもらうように群衆を扇動したということです。でもピラトはこのナザレのイエスには罪がないということが分かったので、もう一度聞いたんですね。12節、ピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものはどうしてほしいのかと問うたら、群衆は十字架につけろと叫び、ピラトが一体どんな悪事を働いたんだこの者はと問い返しても、十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けて、そしてついにピラトは15節、群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスは十字架につけるために引き渡されていくということになりました。群衆が良い思いを抱いてバラバを釈放したのではなくて、このイエスを十字架につけるということのその要求を押し通したことで、このバラバは釈放されたということです。おそらくこの暴動や暴徒ということですから、先ほど申し上げたようにローマ帝国に対するレジスタンス、抵抗としての暴動であったのではないかと推測されますけども、でローマ帝国からすればそれはもう死に値する犯罪人として捉えられていた、それこそしっかりと捉えられていたこのバラバという人が、恩赦によってシュエスの代わりに許される、自由になる、解放される、罪人なのに、人を殺したのに、この人が許される、代わりに罪のない主イエスが十字架に引き渡される、これがこの裁きの中で、主の沈黙の中で一つ一つ果たされていった神の救いの出来事なんだと福音書は語っているわけです。使徒パウロがローマの信徒の手紙7章19節にこういう言葉を書いています。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。嘆きの言葉です。ピラトを見ますと、ピラトは少しはこの無実のナザレのイエスを何とかして釈放しようということをで働きかけたわけです。この人がもう少し勇気があって、もう少し真実に生きようという人であったら、その正しい裁きが実現したと思います。けれどもピラトは反逆、抵抗が起こることを恐れて、この群衆を治めるためにナザレのイエスを十字架に引き渡すということを決めた。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている、というパウロの言葉は本当にピラトに当てはまりますし、結局のところピラトもまた人間というものを代表している、私たちを代表している存在だということができると思います。そしてもう皆さんお分かりだと思いますが、バラバという人も私たちを代表している、罪あるものがキリストの代わりに、キリストが代わってくださることによって罪許されて自由な身とされる、私たちもまた主イエスに対して取り返しのつかない罪を犯す罪人であるにもかかわらず、主イエスが十字架に引き渡せ 引き渡されることによって、その裁きを受けてくださることによって、バラバのように釈放される、解き放たれる自由を与えていただく。ここに本当に鮮やかな神の技というのは見えません。人の邪悪な心が、勇気のない心が、妬みの心が行き交っているただ中で、でもそれをもう神様の大きなご支配の中で、そのような悪さえも用いて救いの技が一つ一つ果たされて、こんなひどい裁きさえ私たちにとって良い知らせ、福音として語られていると。私たちこの登場人物の中に本当に自分自身を見ることですが、そのようになし方で私たちが救われているんだということが分かれば、私たちは主の沈黙も信仰によって受け入れることができるんではないでしょうか。先週の説教とも重なりますけれども、自分の願いを押し通すのが祈りではない、主が黙っておられるということこそ自分への神のお答えだと信じて、神がよくしてくださる、私たちの思いを超えて一つ一つ御業を果たしてくださると、主の愛を、主の恵みを、主のご支配を本当に心から信じることができれば、私たちの心も静まって、良い意味での沈黙に、神の前に静かに、主イエスのように静まって、何が起ころうとも静まって生きることができるのではないかと思うのです。それはもう聖霊の助けなくしては、信仰なくしてはできません。主に祈ります。お祈りします。主イエスキリストの父なる神、来週は受難週、主の十字架の救い、そして復活の出来事、私たちのただ一つの希望が一層鮮やかになることを願って日々を過ごしております。私たちが無力であり、また罪人であり、本当にどうしようもない人間であることを御言葉は鮮やかにします。だからこそ私たちはこの救いに預からなければ生きることはできません。この神の救いの恵みを喜んで感謝して受け取り、主の後に従うものとならせてください。尊い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌522番を賛美します。 本日はこの後役員入職式をいたします。資本に挟みました式次第をご覧になってください。ちょっとコロナの対応なので役員の方はこの助詞を読んだ後その場に立っていただきます。それでは役員認職式取り行います。私たちは今この教会で選挙された兄弟姉妹を役員の職に任じようとしています。役員は牧師とともに役員会を組織してキリストの体である教会の聖なるご事業に預かるものであります。すなわち礼拝、伝道、牧会、教育、奉仕、交わり、訓練など古の人たちが教えたような働きにおいて重い責任を負うものであります。それゆえに教会員は役員の務めを尊重しなければなりません。諸言公録第20章28節から32節をお読みします。どうぞお聞きください。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。それでは役員に選ばれた兄弟姉妹に誓約をしていただきますのでその場にお立ちいただけますでしょうか。今年度の役員の方々、それではお尋ねしますのでお答えください。あなた方は今恵みによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり牧者である主イエス・キリストの証明によると確信しますか。あなた方はこの教会が属する日本キリスト教団の信仰告白に基づいて教権教規を誠実に守り教会の一致、純潔、平和、発展のために祈りこのために努めることを約束しますか。どうかこの良い志を与えてくださった方がこれを成し遂げる力をも与えてくださるように。アーメン。教会員の方たちにお尋ねしますのでお答えください。あなた方が選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方はこの教会の役員として彼らを受け入れ主による従順をもってその務めを十分に果たさせることを約束しますか。お祈りします。教会の頭なる我らの主イエスキリストの父なる神、主が召してくださったこのしもべらを今この教会の役員の職に任じてくださることを感謝いたします。どうか今この兄弟姉妹に聖霊を豊かに注ぎその信仰においても徳においても全会員を導くに至る力を与えてください。 死に至るまで主とその教会に仕え、大牧者であるイエス・キリストの来られる時、良い忠実なしもべよとの祝福を受けるものとなりますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。役員任職の辞。あなた方は今役員の務めに任じられました。あなた方はキリストの召しを受けてこの務めに性別されたのですから、これから後もキリストが必要な恵みと知恵とを与えてくださいます。あなた方は牧師および同職の役員とともにこの群れを守らなければいけません。もしも真理から迷い出るものがあるならば、愛と徳とをもってその誤りを正し、彼らをよく導くのはあなた方の任務です。あなた方は人に接するとき、いつも柔和であって、乱れに争ってはなりません。絶えず言動を慎み、信仰と行いとにおいて、会員の模範になってください。常に聖書を研究し、朝夕、恵みの座に近づいて祈ってください。牧師のため、同職の役員のため、教会のために祈ってください。すべてのこと、キリストを模範とすべきであります。どうか我らの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。アーメン。皆さん、お祈りをお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞお座りください。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
お父様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。すぐる令和3年2021年の教会の役員も入れ替わり、今新しくあなたの前に役員として連盟、またみんなの前で、あなたの前に役職を誓うことができましたこと、役員一同感謝いたします。どうぞあなたの御心に沿った霊に燃え、主に仕え、愛する主を愛せよと、あなたに主をどうぞ忠実なしもべとして仕えることができますように。また今日の礼拝メッセージは、本当にあなたの沈黙の中に私たちの罪が許され、そして日々あなたに目を向けて歩んでいく私たちの姿がいかに必要であるか、あなたはよくご存知です。バラバを許されたのは私たちのためであり、あなたご自身が犠牲になってくださったその贖いによって、この世界の平和が与えられますようにと祈っております。それぞれロシアとウクライナの戦争が1ヶ月も経過してしまいました。でもこれもあなたの計画の中にあることと信じざるを得ません。どうぞ主よ、本当にあなたを知る者たちが、またあなたを知らない者たちが、あなたの今受難の苦しみを本当に今全世界で味わっているような感じをいたします。コロナの中で礼拝もなかなか元に戻せませんが、しかしあなたはすべてに勝利を持っていらっしゃる方ですから、私たちはあなたの聖霊に燃えて兄弟姉妹の交わりが豊かにされますように、世界の指導者たちがどうぞあなたの御心通りの政治経済をなす、その知恵と力と祝福と豊かにお与えくださいますようにお祈りいたします。新年度あなたの前にこの祈りを捧げることができましたこと感謝いたします。また子どもたちの中でも進学、入学、就職といろいろこの多難な中で歩み出した、また18歳からの成人扱いという、本当にかつてないことが今いろいろ起きてます。どうぞ主よ、その困難な時代にも耐え忍んで希望を持って祈り続けて歩むことができますように、それぞれのご家庭に祝福を与えてください。ただいま私たちはあなたに多大な恵みをいただいておりますが、その一部を捧げさせていただきました。 どうぞあなたの御用のために用いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌29番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。